石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、アーティストのサイトで、はい、新しい料金プランに変える人に注意喚起をしますみたいなページができまして、それをツイートした人のツイッターがまあ3万5000リツイートされるみたいなことがあったんですけど、要はファンクラブのサービスを提供、はい、まあいろんなねアーティストがしてると思うんですけど、それがキャリア決済を使ってる場合で、ドコモの SP モードのキャリア決済を使ってると、アハモに乗り換えちゃうとそれは切れちゃうと、そうなると自動解約扱いになってしまうということで、
キャリアファンクラブを自動的に退会するようになっちゃ う,
な,
はい、う
ん、なのでそういったキャリア決済してる人はクレジットカード決済に変えてくださいねという注意喚起が出ています、うん、で、まあ、ドコモとしてもまあそういう案内はまあ多少はしてるんですけども、あんまりその辺ってこう重要視されてないというか、うん、まあね、メディアもやれキャリアメール使えないとか、うん、留守電が使えないとか、オンライン専用で、ね、不便だよっていうふうに言ってますが、うん、そしてね、アーティスト側からそういった注意喚起が出るようになって、おこれはちょっとまたまずいことになってるかもってことになってたりもしますね。だからドコモに関してはそういった SP モード決済は使えなくなるってとこもありますし、ただ AU は AU 艦隊決済はそのまま使えると、AU からポポに乗り換えてもそのまま使えるというところで、ソフトバンクもまあそのまま使えるようにはするんだけども、ただそもそもソフトバンクと LINE もは別のサービス、別のブランドなので、まあそうやって乗り換えちゃうと結局やめることになるので自動解約になっちゃいますよというところもあったりもするので、アハモですとかね、LINE もを検討されている方はそういった決済サービスを使ってないかをチェックしていただければなというふうにも思います。先日ドコモはね、アハモに関しては税抜き2908円から2700円に値下げをして、4月から始まる税込み表示の義務化においても2970円でねアピールできるということをしたんですけどね、それがまあすごい注目はされてるんですけど、落とし穴もあったりもするので気をつけてください。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
使わなければ無料という新料金プランを発表した楽天モバイルさんに今後の展開について聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
広がる楽天モバイルのネットワーク。楽天モバイルは1月29日に発表会を行い、今年4月からデータ使用量 1GB 以下であれば料金が無料となる新プラン、楽天アンリミット6を発表しました。またその発表に合わせ、回線エリアの今後の見通しについても語られ、人口カバー率の計画を前倒しすることを明らかにしています。本日は楽天モバイル株式会社より代表取締役副社長矢沢俊介さんとマイクロソフト Teams を使ってお話を伺っていきたいと思います。矢沢さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。昨年4月に正式にキャリアサービスを開始した楽天モバイルですが、1年後にあたるこの4月から新プランを開始するということで話題になっております。まず去年まあ4月に正式サービスといった形でまあ1年が経とうとしますが、はい、振り返ってみての率直な感想っていうのを教えてください。
はい、 当初ですね、4月からグランドローンチさせていただきまして、で実はその前の、2019年の10月からのサポータープログラムということで、テスト運用という形で我々の仮想化のクラウドネットワークがちゃんと動くかというテストもさせていただきながら始めてみたんですけれども、細かいことはいくつか修正ポイントはたくさんありましたけれども、おかげさまで1年を迎えることができてほっとしているのと同時にですね、本当にあっという間だったなというのが正直な感想でございます。
で、今回はネットワーク担当の副社長という方がご出演という形になってますが、とは言いつつも料金についてもちょっと聞きたいなと思うんですが、まず先日1月29日に新しい料金プラン発表されましたけど、これというのは実際発表してみてどんな感想といいますか、結構してやったりな感じだったりしたんですかね、楽天的にはどうですか。
いえいえ、やっぱりこの計画を練るときに本当にいろいろな社内のデータもたくさん見ましたし、あとは社外のそのお客様のニーズが本当にどこにあるのかっていうのをかなり細かく数字を見て、いくつもプランを作って検討してきました。でやっぱり今回の一番大事なポイントはやはり低容量のお客様に対してどれだけ需要にお応えできるプランが出せるのかというところでしたので、やっぱり1ギガ0円というのは非常にポジティブな声をいただいておりますし、20ギガを超えたとしても2980円というふうになっているのと、あとやっぱりお声で多かったのはその月ごとの結果によってプランが変わるということで、非常にシンプルで分かりやすいというお声をいただいてますので、発表する前はこれはこれでドキドキしたんですけれども、おかげさまで今のところはいい声をいただいているというところでございます。
1ギガバイト以下0円って結構衝撃ですけど、社内会議的にはどうだったんですか。
本当にですね、いろんな意見がありましてですね、やっぱりスマートフォンの普及をさせていかなきゃいけないということと、あとはやっぱりこのコロナのバックグラウンドもありましてですね、日本の皆様がどうしたらもう少し元気になってもらえるかみたいな、ただ単にその料金設計だけではなくて、どういうことが楽天モバイルとして社会に貢献できるのかみたいな、結構白熱した議論でございました。
これ2980円っていう値付け去年の4月に出されていて、で12月にはドコモがアハモで2980円出してきた時に、楽天モバイル潰しだみたいなことを、自分も原稿を書いたんですけどぶっちゃけ
拝読しました、
ありがとうございますぶっちゃけドコモの料金設定見てどう思われました。
正直言いまして、やっぱり驚きましたし、ものすごく攻めてこられたといいますか、率直に言ってやっぱり驚きました。
やはりその去年の段階で4月の段階で楽天モバイルが2980円で使い放題っていうのもかなり驚いたんですけど、あれも相当思い切った値付けになってますよね。
そうですね、時も非常にいろいろなデータを見て出したんですけれども、我々としては今までのその携帯料金に対して一石を投じる結果になったんじゃないかなと思いますし、結果として他社さんがどこまで我々のことを意識したかはもちろん分かりませんけれども、大きな動きの最初のきっかけになったんじゃないかなと思います。
何でしょう、ネットワーク担当から見ると使い放題って結構勘弁してよっていうのが正直なとこだと思うんですけど、はい、ぶっちゃけどうでした。
いい質問ありがとうございますやっぱりこれですね、自分たちの首を絞めていくプランでもありますのでやっぱりしっかりその容量も含めてですね、カバレッジを作っていかないと、どれだけ使い放題といってもつながらなければやっぱりそれはお客様の期待に応えられないので、社内でもやっぱりお客様のこの申し込みの増加とともに我々このネットワークチームも気が引き締まってる、それが正直なところでございます。
結構三木谷さんちょっと勘弁してよって感じですか
いやいや、でも三木谷の考えとしてはやっぱりそのネットワークがどれだけつながるかっていうのがやはり一番重要だっていう考えはずっと変わっておりませんので、どれだけ安いプランを出したとしてもつながらないとダメだというのはもう本当に変わらず来ておりますので、こういうアグレッシブなプランを楽天が出したと同時にやっぱりそのネットワークをちゃんと作っていかなきゃいけないというのは変わらずありますので、引き続き頑張っていこうと思っております。
でそんな中、三木谷会長が発表会で語った中で 4G の基地局の建設状況というものが公開されました。 で1月の段階で 11,524 局、で人口カバー率が 73.5% という感じになっていますが、こちらってアップデートってされてたりもするんでしょうか。
そうですね、それからも引き続き順調に基地局の方は進んでおりましてですね、数の方もだいぶ前回よりは増えております。
かなり広がっているという感じですかね。去年今年の夏には 96% になると、で当初の見込みから5年間前倒しになるという話がありましたけど、これ正直これ聞いた時に結構びっくりしたんですけど、5年も早くなるもんなのかと思ったんですが、これで何があったんですかね。
これですね、楽天としてはもともとネットショッピングをずっと楽天市場というサービスをやっておりまして、はい、そこでその出店者さんが今5万社を超えるぐらいでいるんですけれども、その出店者さんと関係性を築いてきたやり方を、そのままじゃないですけれども、そのベーシックなところはそのまま工事会社であったりとか基地局のオーナー様であったりとか、その関係性作りに非常に重きを置きましてですね、直接我々の社員が基本的にはオーナーさんにコンタクトしましたし、工事会社の皆様とも非常にこう密なコミュニケーションを取ってきましたので、工事会社さんからは未だにすごく驚かれますし、このスピードをやっていくっていうことが、最初は本当に大丈夫なんですかと、本当に楽天さんこういうふうにできるんですかっていう疑問の声が多かったんですけれども、もう2年以上お付き合いさせていただいておりますが、今では非常にこうなんていうんですかね、一心同体といいますか、真のパートナーですよねという感じでやらせていただいておりますので、本当に我々だけではなくて工事会社さんの多大なるご協力もあってこそですし、あとは何よりうちの社員がですね、本当に楽天モバイルのこのネットワークを作るということに非常にこうミッションを感じておりまして、意味がある仕事をしているということで、現場は頑張ってやってるんですけれども、そういう思いをワンチームになってやっていってるっていうのが大きな結果につながっていると思っています。
結構じゃあもうあれですよね、だから楽天の出店者さんと付き合いになった人たちが基地局の開拓をしているという感じなんですね。
そうですね、全部じゃないですけれども、基本的には楽天グループの全てのところから人は集まってきてくれてるんですけれども、やっぱりメインは楽天市場のサービスから来ております。
以前その楽天に出店している人たちが集まるイベントみたいなものとかもね、取材とかさせてもらったりとかしたんですけど、でその時にめちゃくちゃこう楽天の社員さんがいっぱいいて、でそのパートナーの人と挨拶してるというかっていう感じなんですよね。だから楽天ってなんか世間的に言うとなんか IT 企業なんですが、ただ実際は相当なんかアナログというか、相当人の力によって動いてる感じの企業ですよね。
いや、おっしゃる通りです。本当にフェイス2フェイスの対面を非常に大切にしますし、人間関係をものすごく大切にしますので、そういった意味でやっぱり基地局のその関係者の皆さんっていうのは、そういった信頼関係をものすごく理解していただける方たちが多かったので、そういう意味で相性は良かったのかなと思っております。
これ実際やっぱり最初の頃は相当苦労しましたか。
ものすごくやっぱり苦労しました。
どの辺が苦労されました。
ゼロからスタートしましたので、そもそも楽天が本当に携帯事業にどれくらい本気でやるのかというのも今ほどご理解はいただいてない状況でしたし、あとはやっぱり当然ですけれども先行されている3社さんがやっぱり基地局たくさん置いてますので、場所を見つけるのも苦労しましたし、あとはそのオーナーさんとの交渉だったりとか、あとは工事会社さんとのコミュニケーションというのも我々慣れてなかったので、最初はなかなか思うように数字が進まなかったっていうのが実態でございます。
いつぐらいから一気にこう何でしょう、慣れてきたというかスピードアップできるようになったんですか。
そうですね、ちょうど2019年の10月、秋ぐらいですかね、我々 のサポータープログラムが始まったぐらいから、少しずつやっぱり皆さん楽天が携帯事業に参入するということをご理解いただけるようになりましたし、あとはその基地局を作るその工事会社さんとの信頼関係っていうのもそれぐらいからかなりうまく回り出したかなと我々も感じておりますので、そこから一気にスピードアップしていったなと思っております。
もうだいぶもうその場所を探せるようにもなったりもするんですかね。
そうですね、場所探しはですね、楽天はもともとその楽天市場で使っていたビッグデータの専門的なチームがありましてですね、基本的にはその最初のあたりはそのビッグデータのチームがやってくれるんですよ。 でもちろんその後のオーナーさんとの、交渉っていうのは我々の社員が出向いてご説明するんですけれども、その最初のあたりの効率化が進んできたのもちょうど2019年の後半からなので、それもスピードアップの要因になったかなと思ってます。
実際今よく発表会でも言ってますけど、まあ、場所さえ決まってある程度工事が進むと、もう簡単にネットワークに接続できるみたいな感じになってるんですよね。
そうですね、我々の基地局はやはりその後発の強みで非常にシンプルなものになっておりますので、建設的なことでもそんなにこう複雑なものではないので、スピードを持って建てられているかなと思ってます。
まあ、実際自分も基地局の建設取材行きましたけど、その時話聞いたのはシンプルで、ね、機材もそんなに少ないので、まあ、人が簡単にこうエレベーターに乗って運べるみたいな、他社だとどうしてもなんか大きな、ね、クレーンとか必要になってくるんだけど、まあ、非常にやりやすいという話はしてましたね。これまあ現状 4G に関しては楽天 1.7 ギガしか持ってないですけど、やっぱりプラチナバンドが欲しいなっていう感じですかね。
そうですね、そこはやっぱり今議論いただいているポイントだと思いますので、まあ、あまりその多くは言えないですが、やはりその一般的な話としてプラチナバンドの方が電波の浸透率っていうのは非常に優れておりますので、我々はもちろん今与えていただいた電波で頑張ってるんですけれども、まあ、より良い電波環境を作るにはそういった議論も必要になってくるのかなと思っております。
これ2023年以降、まあ、人工衛星を利用したスペースモバイル計画というのを楽天発表してますけど、これもうちょっと具体的にスペースモバイル計画の概要について教えてもらえますか。
はい、分かりました。これはですね、基本的にはその今携帯事業者がこの基地局を置いているというのは基本的には人が移動するエリアを中心だと思っております。ただ日本というのは非常に山岳地帯も多いですし、実際に人が行かない場所というのは未だに県外の場所が非常に多くあります。普通に皆さんが生活する上では今特に問題ないと思うんですけれども、我々のこのスペースモバイル計画というのは基本的には国土を全てカバーすることになっていきますので、2023年に今実用化を目指して頑張って準備をしてきておりますけれども、これができれば基本的には日本中どこでもどんな山の中であっても電波がつながるようになりますので、非常に便利になるんじゃないかなと思います。
衛星から電波を地上に向かって吹くという感じですよね。
はい、そうですね。
これ実際普段使ってるスマートフォンでいいってことですよね。
はい、そうです。
これ実際どれぐらいの高さを飛ぶ衛星になるんですか。
基本的にはその人工衛星になりますので、はい、基本的にはその宇宙空間から電波発信をしていきます。
もう夏にも実証実験アメリカでやるって言ってましたよね。
そうですね、いろんな実験が今年始まっていきます。
結構今 6G に向けて議論が進んでて、 6G は空だみたいなこともね言われてたりもするので、まあね、いろんな企業が今空に向けてね電波飛ばそうとしているので、まあ非常に面白い分野だなっていう気はねすごいしてますね。これ 5G も気になるところですけど、現状 5G エリアってどんな感じになってるんですかね。
そうですね、 5G は現状ですねまだ一部の限られたエリアなんですけれども、もう今まさに絶賛基地局を増産しておりまして、なるべく早く皆様が実感いただけるように増やしていきたいなと思っております。
現状でいうとその 4G の基地局に 5G のアンテナつけてるような感じになってるんですか。なんか SNS とかでよくそんな写真が上がってるの見るんですけど。
ありがとうございます。おっしゃっていただいた通りでして、基本的には全てではないんですけれども、大多数のその 4G の基地局に 5G をそのまま我々はつけることができますので、一つのポールに 4G と 5G ですね、我々はミリ波とサブ6両方つくパターンが多いので、その3つのアンテナがつくというのが今我々の計画です。
じゃあもう本当に 4G のエリアはどんどんどんどん 5G にも対応していくという感じですかね。
そうですね。
4G イコール 5G みたいなところに広がるのはまだもうちょっと時間かかりそうですかね。
はい、2つありまして、1つはやっぱり我々 4G のカバレッジをまずしっかりとしたものにしなきゃいけないと思っております。はい、今できる限り並行して 5G も併設で転けしていっておりますが、あとは端末の方ですね、5G レディの端末がどれくらい今年お客様に浸透していくのかっていうのはやっぱり大きなキーになるかなと思います。
楽天モバイルの場合、今自前で作ってないところは今ね au のネットワークにつなぐという形になってますけど、まあそのローミングもどんどん終わっていくような感じなんですよね。
そうですね、我々としてはなるべく自前のネットワークを広げていきたいなと思っておりますし、あとはローミングのエリアについては au さんと随時コミュニケーションさせていただきながら、どういう計画にしていくのかっていうのはご相談させていただいてます。
もう3月にも東京は終わるんでしたっけ？
3月末なので4月以降ですね。
これ新料金になることによってそのネットワークに与える負荷って逆に軽くなりそうなんですかね、重くなりそうなんですけど、どう見てますか？
はい、これはちょっとやってみないとわからないかなと思っております。で、実際にはそのお客様はかなり増えていっておりますので、はい、我々はその最大限のリスクといいますか、最大限の使用量を考えて遅刻していかないといけないので、この間も発表させていただきましたけれども、もう少し密度を上げたデザインにしていかなきゃなと考えております、うん、
そうだ、この間発表でね、密度を上げるって話をした時に言おうと思ったんですけど、実際にサービスインしてみていろいろと分かったことがあったって感じなんですかね？
はい、おっしゃる通りでして、我々もともとシンプルな基地局のデザインでカバーをどんどんしていこうと思ったんですけれども、やっぱりやってみると細かい路地ですとかいろいろなタイプのアンテナを駆使しないとそのリッチなカバレッジにはならないので、実際にこの1年ですねやってみて、さまざまなタイプの今アンテナをどんどんどんどん増えていっているっていう感じですね。はい、
屋内対策とかどんな感じになりそうですかね？
はい、屋内も今順次進んでおりまして、基本的にはその商業施設だったりオフィスビルだったり、その大きなものを中心に今屋内アンテナを設置するパターンと、あとは屋外から照射してカバーするパターンと順次今進んでおります。
地下鉄地下街とかって目処立てたりするんですか？
はい、特に都内はですね、地下鉄も順次オンエアしていっておりまして、地下鉄っていうのはやっぱり全国にありますので、全国展開も今進めております。
正直大変ですよね。
これ大変ですね。そして終わりがなさそうだというのがですね、やっぱりやってみてよく理解できたことでございまして、今後 5G も進んでいきますし、あとお客様がどんどんどんどん増えていっていただければ、その分ちゃんと支局も増やしていかなきゃいけないので、しっかりやっていかなきゃなと思っております。
これあれですよね、だからまあね、当初総務省に出した計画としては、まあ、5年倒し前倒しで達成できるけども、とはいえこれからまだまだね、基地局は打っていかなきゃいけないでしょうし、まあまあ終わりのない旅をこれからも続けていかなきゃいけないって感じですよね。
そうですね、我々としてはその後発のメリットをしっかり生かして効率的にやっていくのはもちろんなんですけれども、ただその当初計画と比較してというよりかは、やっぱりお客様の期待値に添えてるかどうかっていうのが一番大事だと思いますので、うん、そこが一番重要な指標になるんじゃないかなと思っております。
やはりこれからまだまだねトラフィックも増えてくるでしょうし、まあ、これだけのね料金プランを作ってるんで、まあ、ユーザーも増えていくということを考えるとね、本当に料金とかって目立ちますけど、ね、とはいえこう、ね、ネットワークって一番重要なところだったりもしますし、まあ、ここによってやっぱねつながるつながらないでお客さんってね契約し続けるかそうじゃないかっていうのをね判断したりもするので、本当に大変だなというふうに思いますね。
そうですね、あとはやっぱりこの歴史的なって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけれども、ここまで大掛かりなプロジェクトってなかなかないと思うんですよね。はい、楽天もずっと IT 企業だったので、この大きな実際のこのインフラ構築っていうのは初めてですし、そういったものに関われてっていうことに対して、結構社員もそうですし、もうアンテナを作るんじゃなくて日本の未来を作るんだっていう我々スローガンも社内であるんですけど、そういう気持ちでやれてるので、確かにすごく大変なんですけど、まあ、やりがいは一方ですごく感じられる仕事なので、頑張れるっていうのはありますね。
そうですよね、なかなかね、じゃあ携帯電話事業に参入するね、じゃあ電波上げますよってことはね、なかなかないことなので、まあね、そのタイミングで楽天が入れたっていうのはね、結構幸運なんじゃないのかなとは思いますね。まあ、須藤さん、今までの話聞いて何か感想ありますか？
はい、いろんなキャリアさんがこの番組ゲスト来ていただく中で、石川さんがいつもやっぱ楽天を意識してるんですかというような質問ってよくされるんですけど、その度にいろんなキャリアさんは なんか濁したりするんですけど、私は意識してないわけはないなと思っていて、だからこそこうやって、まあ、業界が活性化していく一つのきっかけになるのかなって思ったので、ある意味ではその楽天モバイルの立ち位置っていうのはすごく私は興味がありますね。
ね、やっぱり大手3社からすると、大手3社はねなんとなく戦い方分かってるんですけど、まあ、楽天は全然違うとこから来てるの で、ね、しかもやっぱり楽天経済圏って持っている人たちが携帯電話参入しているので、まあ、大手3社からするとどう戦っていいんだろうっていうところはね、うん、各社悩んでるところはあるのかなとは思いますね。ちなみにとても聞きにくい質問なんですけど、
はい、
まあ、別の会社から転職された方がそちらに移りましたけど、まあ、あれは情報を使ってないってことでいいんですよね。
はい、それで大丈夫です。
はい、じゃあ最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
この、 ラジオを聞いてらっしゃる皆様、私もたまに聞いておりますけれども、非常にいろんな情報も出てきておりますし、まあ、そもそもこの内容がすごく楽しいので聞いてらっしゃる方も多いと思うんですけれども、ぜひそのリスナーの皆様の期待に応えられるような努力を続けていきたいと思いますので、今後またですね呼んでいただければいろいろご説明できればと思いますので、引き続き楽天モバイルご支援いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは楽天モバイルの矢沢俊介さんでした。以上、特集広がる楽天モバイルのネットワークでした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、ね、やはり、まあ、携帯電話会社ってね、ネットワークの品質が最もね重要だったりもしますので、かなりね楽天モバイル参入するときは、まあ、不安ではありましたが、まあ、今日の話を聞いてね、なんとなくその、まあ、5年前倒しの理由もよく分かりましたし、やっぱ楽天が強いのでそういったね人の力といいますか、その楽天市場とかで対応している社員の人たちの、まあね、アナログ的な体育会系な力の強さがあったりもするので、まあね、そこの力で、まあ、基地局開拓してるっていうのはね、かなり頼もしいなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
来週ですけども、久しぶりにキャリア向けに参入するようになったモトローラについて特集します。
なお、この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。サラマッ。